イカと
リナリと
オケイの
いかがわしいレイディオ
ゲムマ終わったよスペシャル。私たちの趣味であるボードゲームのことやその他の趣味のことをゆるーく語っていくラジオです。
はい、
終わった、
遠く行きました、
ゲーム終わった、
遠かった。
おけいさんは全然
おけいさんは行ってないけど、まあけどね、ゲームマーの、
はい、
その期間ってなんか盛り上がるやん、ボードゲーマーが、
そう、
X
が盛り上がってました。
そう、すごいいいイベントというか春秋で区切りになってね、うんうんうん、そういうイベントに行ってまいりました。いかです。
はい、
ゲームマの期間に昨日崎温泉に行ってました、りのりです。
お、はい、反対のジェミニというマーダーミステリーを遊んできました。
おお、やっぱマーダーミステリーやってましたか。
マーダーミステリーやったんですよ。その、反対のジェミニっていう名前のシナリオがありまして、うんうん、こちらがその大阪の長靴さんで遊んできたんですけど、うんうん、作者の名前がりのりさんっていうんですよ。
え
いやいや、こないだから宣伝してたやろ。覚えてないんかい。
あのネタじゃなく覚えてない
。あれ、いやまあまあね、詳細は語れないわけですけど、うん、まあ、あの当然店舗ならでは の, あのなんていうんですかね、そのギミックというか、うん、演出みたいなものもあるし、
あの作ってる間全くその情報を仕入れてなかった。
そうそうそう、今回は私とは全然関係なく別の人と共作で作ってはったので、はいはい、私は逆に後からもプレイしたいから、うん、一切情報なしでっていうことでネタバレ全く食らわない状態で、うん、あの家庭生活を進め、うん、
ね、
そ
して一生懸命ね、こうテストプレイの準備をしてる間もお客さん見ないようにして、
そうギスギスするね。
もう机の上とかになんか紙がペッて置いてあったらもう裏向きのシャッて捨ててみたいな。
まあ普通に考えたらすごい夫婦やで。なかなかないで。
まあまあまあまあ、うん、でそれで遊んできて、うん、あの身内のひいき目なしに面白い作品でしたよと。
あ、よかった、
よかったね、
は
あ、
一緒に遊んだ友達も満足度高かったみたいで、非常におすすめでございます。
あ、レベルが高いということで、はい、あのみんな行け。
はい、ぜひあの長渕さんとね、あとクイーンズワルツさんと、うん、はい、アプリラさんとハローハローミステリーさんで、
はいはい、今の言ったのは何県ですか。
ね、
大阪と
東京 と, 東京と広島 と, 広島と福岡です、
はい、
けどね、まだまだね、あの店舗でやりたいと、
うん、
いう方がおられたら、あのリニョリ等に連絡を、
はい、
していただければと思います、
はい、うん、宣伝みたいなってことだ。
いや、はい、宣伝はしよう、もうゴリゴリに宣伝、ね、もっと宣伝しよう、
せっかくだから、
はい、うん、そんでリノさんは、
はい、まあ、ゲームマンやってる期間の間がね、いつだっけ、
うん、16、17、
あ、16、17だと思うんですけど、はい、私たちは、17、18で、うん、女子だけで城崎に行くという旅行をしてきました。
温泉旅行、
はい、そうなんですよ、うんうん、まあ、もともと現場に行くつもりはまあなかったんですけど、うんうん、あの時期がかぶりまして、
はいはい、
その時期に行かせてもらったんですけど、うん、何旅かというと、なんかいつもおけいさんとイカさんが秋にやってる男旅の、
うん、男どもだけの7人でね、
はい、の中でこうなんか嫁がいる人たちの嫁、
はい、うん、男旅のメンバーのパートナーたちが集まった回ですね。
そうですね。はい、なんかすごいよね、まあ、せっかくだし行きたいよね私たちもみたいな感じで集まって行かせてもらったんですけど、
うん、
楽しかったですね。
うん、実際行ったらええやんってずっと言ってたからね、
うんうんうん、そう、せっかくだしみたいな、
そうそう、なんか行くのねみたいな雰囲気で出されてたから、
はい、
じゃあやったらええやんって言ったら、あの女旅が実現したって。
そう、なんならその男旅で2017年に行ってた城崎の旅行をなんかちょっとたどろうみたいな感じで、
はいはいはい、
あの似たようなとこに行きました
、うんうん、だからもう井上さんから前もってどこ行ったって言われて、全然覚えてないよそんなの。もう当時あった店もなくなってるよ
って、うん、橋の上で写真撮ったぐらいしか覚えてない。
あ、撮った撮った、
うん、そう、あとなんかカニの手がついてるお店行ったよみたいな。
あ、そこはなんかあのスルーしたけど、うん、ここで食べたんだねみたいな感じで、うん、はい、たどる旅でした。
はい、うん、まあ温泉地やし、なんかね、うん、お風呂も入って、それでこうあの性別一緒やからね、みんなで一緒に行動できて、
あ、そうなのよ、 そうそう、それはすごい良かった。やっぱりあのね、男女で行くとあの温泉入ったら、うん、じゃあ何時に待ち合わせねみたいな感じで、
ね、
うん、そうしないといけないけど、まあ、みんなで行けて、うん、団体行動できたんで、うん、すごいやりやすかった。 なんか女子校乗りみたいな感じでね、
う
ん、
ああいいじゃないですか、
うん、そうなよな、実はそういう乗りがね、なんか若くなるよね、なんか
確かに
すごいもんね、あのもう30代40代50代ぐらいの人間がもう子供のようにはしゃぐもんね、俺らも、うん、
だってあの大学生うるさかったんだって言われたもん
大学生扱いされ
た、あの風呂入ってちょっと騒いでしまってたら、
そう大学生木の先に言われたわあれ、
ああ
やべえ
やべえ、
そううるさかったねって言われて、
そうね、
うん、まあ、私たちはね、もういい大人ですから、
あら
おとなしくしてましたけど、
はい、
でも結構雨降ってたんですよ、
ああ
で、あのマリンワールドとか、あの釣りできるじゃん、
あできるのか、
城崎マリンワールドね、
うん、はい、あの釣りできるところがあって、はい、
釣り堀があります、
そう、なんか温泉街で食べ歩きをした後2日目はマリンワールドみたいな流れだったんですけど、釣りをし始めた途端に雨が降って日本海だからかな、
持ってますね、
あ、うん、荒れる荒れる、
まあ、あっち側は降りやすいね、
うん、そうなのよ、あ、やんだねっていうことで釣り竿を借りたらその途端に雨が降ってで終わりたい終わりたいって言いながら釣りをする、
餌がなくなるまではやらなければ
そうなのやらなければならないから、あ、まだ終わってないみたいな
バスト
仕方ない
っていう状態
で、まあ、いい思い出でしたね、
はい、
なるほど、わかりました、は
い、そして唯一現場に行ったイカさん、
はい、そんな木の先ではしゃいでいる間に、はい、私現場、あの幕張メッセ千葉、
そう、今年幕張だったね、
そう、もう今後幕張のようです、
来年も幕張だった、
ね、はい、春も幕張で、
うん、
そうだから初めての場所やったんですごい緊張したというか、うん、
はいはいはい、
うん、その前日会で、うん、あの東京で遊んでてんけど、
はいはいはい、
その東京から前日会終わったねっていうことで移動するときに千葉 の幕張メッセを超えた宿を取って、
はいはいはい、
そこがね、まあ遠かったね、1時間ぐらい電車乗って、でどんどんなんかこう静かになっていくから、
うんうん、
サビれたとか言い方せえけど、どんどん静かになっていくからまあそのディズニーランドの前のとこでわって乗ってき
は
った
けど、はいはいはい、
うん、だからそうやって行って、まあ、あの遠く来たな不安ってなって、
うん、
それで
不安を感じている
その東横に泊まってんけど、
うん、
その幕張メッセから駅2つ分離れたところから、うん、シャトルバスで10分ぐらいの、
まあまあ遠い、
まあまあ遠いとこやって、
なぜそこに
安い、
いや取れた、
あ、
だ宿取るのがちょっと難易度高い、
なるほどなるほど、
その幕張メッセのところのアッパーホテル&リゾートってめちゃくちゃでかいホテルが、
うんうん、
まあ土日が高い、
そうね、
あと結構早イベントの日は早埋まる、
まあ、幕張メッセ自体がやっぱり年がら年中イベントやってる場所やから、
そうそうそう、
まあ、ホテルはいっぱいあるけどそれぞれ値段はそれなりみたいな感じする、
そこ泊まったらもう5分ぐらいで行けるのよ、
うんうん、
幕張メッセもうすぐもうあのその通路があるのよ、幕張メッセを
直通ね、
直通通路あんねんけど、はいはい、まあ、直通どころかもうめっちゃ行かなあかんから、
うん、
なんか朝起きた時にうん、なんかバスと電車嫌やなって思って
パチンコ行って帰ろうってなる、
まあ打ちたかったけどその
早起き長いのだいぶね、
あの今回10時からスタートやったんで、
うん、
もう7時とかくらいから動き始めてて、その
そう
めっちゃレンタルサイクルが多いのよ、
うん、
周りって、
うん、そのループ的なやつ、
そうそうそう、
はいはいはい、
埋め立て地的なところに区画整理されたまっすぐな道が縦横に走ってるところで、
ちゃんと走る用の道があんねや、
そうだからすごいレンタルサイクルがめちゃくちゃあんね、
うん、
でホテルの下には必ずレンタルサイクルがあるぐらいの、
なるほど、
自転車で行くかって
え電車2駅分を
思ってしまって、
お、
まあ、電動やん、
うん、
行けると思
って朝から、
はいはいはい、
行ったら35分ぐらいかかって、
まあまあかかるやろね、
やけどそのバス電車でわーわー立ち止まるよりかは俺はずっと動いてる方が楽なタイプなんや、
なるほどね、えでも2駅分って言ってもさ、その1駅がさ、あの新大阪と東淀川ぐらいの距離じゃないわけやん、
まあまあまあまあ距離
伝わりにくい、
けどまあすごいまっすぐな道なんよ、
うん、
その、川があって人工川があって、
うん、
それが本当に綺麗にもう物差しで測ったような直線、
はいはいはいはい、
それがもう何キロも続いててもう左右にバーっていう、だからすごい区画整理された
地
形のところに幕張メッセはあるんだなって思って、
うん、
で幕張メッセ着きまして、
着きました、
はい、土曜日は今回僕ノスゲムさ
ん
手伝ってまして、ビバウッドワーク、
はい、
木を運ぶ
ビーバーが木を運んで、
そうアレックス君、
アレックス君なん、
アレックス
君名前ついてる、
名前ついてますちゃんとそれをあの木を本物 あの伐採した木を、うん、
はい、
あのうまく加工して、
コンポーネントとして、
ね、あの腐らないように加工してっていう木を運ぶっていうすごい 頑張ったゲーム3万8000円と、
うん、
安い、
うん、安い。なぜかというと、人件費とかその素材のこと考えると安い、
人に渡る個数は14個しかない、
はい、
だからその、1年間に1個ちょいぐらいしか作れないっていう、
生産できる限界がね、
そう、ノスゲムさんが必ず秋しか参加しないんで、
そうだね、う
ん、それはなんでかというと1年間かけな作れないから、
はい、
1年間かけんかったら5個ぐらいしか作れない、
工芸品よ、
そう、うん、すごい。でその、今回抽選が3倍ぐらい来まして、
おおすごい。
それを今回私有、うん、その遊べるようにしまして、いつも遊べるようにしてんねんけど、まあ、今回私有宅もがっちりとって、これ2宅とってるの、ちょっと豪華、
はいはいはい、
で私有宅がっちり作ってちゃんと遊んでもらって、
う
ん、
なるほど、う
ん、ほんであの海外の人が来たら俺がすって引くみたいなことやりながら
まあそうでしょうね。
あのね、もうあのシーモンさん、
はいはい、シーモン
ががっちりあのノスゲームのゲームの心をつかまれてて、
シーモンの海外の方本社側、
いやどっちやろう、まあ、
あのシーモンジャパンもあるじゃないですか、
シーモンさんです、
なるほど。
で海外の方、
うん、
でタケルブさんも来て
は
って、
はいはいはい、
なるほど、
うん、あもうタケルブさん来てるんだったらじゃあ、うん、会話はそれ間に取り持ってくれるからよいよいやん、
なんかわーってやって、うん、もうこれ欲しいですみたいな状態で、いやもうないんですよ、
いや
いや、じゃあ作りたいです、いやこだわってるんでみたいなやり取りをしてはって、その時俺はデクノボーになるっていう、
まあまあまあ、
以下は役立たずです、
まあ、横でニコリしとくぐらい限界ですわ、
うんうん、
まあ結構バンバン回して、
うん、
それでこうやっぱりもうこれはすごいっていう感じで言われて、うん、あじゃあ来年ちょっと X とか見ててくださいねみたいな、
はいはいはいはい、
言い方になってくんねんけど、まあ今回10時から6時やった、
ちょっと長いよ
ね、長かったね、
しんどい。ごめん、11時から6時ね。
ああ、そうかそうか。
もう7時間しんどい。
今までは？
11時5時かな？5時まで。
1時間乗れたんや。
4時ぐらいにはもうすぐ終わる、今日は終わる、何行こうかなみたいになるじゃないですか。
なるね。
4時ぐらいにあと2時間もある。
いいえってなる。
その今回幕張メッセってすごい。今までの会場より一番広い、
あそうなんや、
状態やんねんけど、はいはい、天井が高くて、うん、見通しがいいから広く感じないの、
その圧迫感がないってこと、
そうそうそう、ビッグサイト行ったことある、
うんうん、あるある、
あの時横長であの地平線見えないみたいな、
そうそう黄色
って、向こうの方霞みかかってるみたいになってた、
はいはいはい、
今日もう四角正方形に近いような形やってて、見通しがいいから
バンバン端っこは見えてんねやな、
そうそうそうそう、結構歩き回ると思ったより疲れるのよ、あ俺結構距離歩いてるかも、
見た目より
余裕があんね、うん、あの、道に、
あいいじゃん、広いのはいいね、
だ今回詰まったりもしてないし、人も結構いい感じで、
あ
できたから、あの幕張メッセの会場は広くて良い、
うん、
使いやすいんやろね、そう形的にも、
ほんでその、即売会用の会場と、うん、そのフリースペース、あのキッチンカーとかあるところとか、うん、ちょっと大きめの規模のイベントスペースとかは分けられてて、うん、4分の3と4分の1ぐらいの感じで分けられてて、ちゃんと休むスペースというか、そこでゆっくりするスペース、飲食スペースとかもあるし、
いいね、長いからね、
そうそうそう、だからイベントとしてすごい綺麗にね、イベントが行われてて、
うん、
けどめちゃめちゃ疲れたな、
そうなんだ、まあ、イカさんはさ歩き回ってないやろ、そもそもノスゲームブースにずっといた、
ずっといたし、けどあるあのどんだけリニューアルのもん、
あそうだ、私が頼んだものがあるから、それを、まあ、あのあちこち行って取ってきた、
よく見てなくてんけど2時半で締め切られるとことかもあって、俺2時ぐらいから動き始めた、
なるほど、
あギリギリ
で見たら2時半やんってなって、うわーって
動いて、標本ってなるやつ、
うん、そうで、ちゃんとあのここ行ってくださいマップ作ってくれたんや今回、
うんうんうん、
あれめっちゃ助かった、 あれなかったら迷ってた、
そうだと思う、
でバーッと買い回ったり、そういうのもしたけど、だからあんま見れてないのよ、あと挨拶もすごいいっぱいあるしって、
うんうんうん、
で、まあ、で土曜日終わって、うん、日曜日もありまして、日曜日は10時から5時、
はい、
うん、10時、11時じゃなくて、
あ1時間早く始ま
る、
じゃあずっと2日とも時間帯的にはあの時間的には一緒なんや、
そうそうそう、そう
でもまあ5時に終わってくれる方が地方の人間は助かるよね、
そうだね、
遅くなるとその分帰るんだねから、
なんかだから結構早じまいはね、うん、あのする人は結構多かった、
はいはいはい、はい、
まあ日曜日はやっぱ余裕がある状態にはなって、うん、そんなに、うん、まあ うん、土曜日に比べたらまあ人は少ないけどみんな動き回っててしっかり滞留してはったなって感じはあるんだけど、ゲームマーケットの、
うん、
来場者数
が、あ、公式発表出てます
ね、はい、出まして、土曜日が1万5000人、
うん、
で日曜日が1万1000人、
うんうんうん、
去年、春のビッグサイトの来場者数と、
はいはい、
ほぼ横ばい。
なるほど、
そうなんや。
だ同じ数の方来てたのにビッグサイトの時は混んでるってイメージあった
んや、
けど幕張メッセでは全然そんなイメージがなくて、
やっぱ通路の広さとかね、
そうそうそう、だから余裕があって、うん、ブースの配置も余裕な感じやったから、
うんうん、
あ、広いのはいいなけど移動が遠いなみたいな感覚にな
る、まあ、東京プラス1時間のイメージやね、幕張メッセまで行くと。
で日曜日はうちのサークルおっさん水産っていうところで、
はいはい
はい、なんか細々やってたんですけど、うん、俺と畑さんが、
うん、
もうヘトヘトなってて日曜日から
あ月曜日の、あ、土曜日の時点で疲れてた
ってこと。土曜日が大変やって、
うん、
その日曜日は2人して座ってあんまりなんか動いてないみたいな状態で申し訳ない状態にはは
い、はい、
今回ちょっと商品があんまりなくて、
はいはいはい、
だまあゆっくり
ぼちぼちやりましょうかぐらいの。
でもその僕が自転車で移動したじゃないですか、うん、畑さんは、まあ、土曜日はゆっくり出てよかったぜ。
うん
うん、その一般入場みたいな、
ああそういう感じで、うん、
あ、なるほどね、
まあ、来賓みたいな形で、
はいはい、
12時からいいんだよってなってたんやけど、うん、なんか、外出たらタクシーで行こうと思ったらタクシーが捕まらないと、
う
ん、でうろうろタクシー捕まえようと思ってなくて、
うん、
最終的に自転車で来た
二人揃って
畑さんも自転車で来たそう歩き回った挙句の自転車やから俺より1時間ぐらいかかったらしい
大丈夫、そのなんていうのビッグね、幕張メッセ周りのステーションがもう満帆になってんじゃないの。
ああ
、そのアパホテルのところの下にステーションあるのよ、うん、
はいはいはい
畑さんそれを予約を忘れてたみたいで、うん、止めるための予約、
はいはいはい、
止めるとこ探し回ったら地獄見てあるんよね
大変やな。
だから自転車で行った2人が疲れてたと可能性もあるし、
うん、
もしかしたら僕の勝手な推測で若干幕張メッセ空気が薄かったっていう
感じ、二酸化
炭素なんかそれで変な疲れ方したんかなみたいな。今回ね、うん、
いやいやいや毎年毎年年取ってるから
よ。いやみんな結構疲れてだっていう、いつもジェリージェリーカフェで、
うん、
新宿店でその徹夜でゲームやるぜみたいな、
あ、打ち上げね、
打ち上げをやるんですけど、はいはい、ほとんどそれをせずに帰ったっていう、もう一時会で無理ですみたいな、
なるほど、
そのまま帰りますみたいな。
ミカさん行った？
僕も一時だけ行った。だから 2時のその朝までやるぜはさすがにもう、
ああそうかそうか、区切られてるもんね、
若くないし
出店側の時点で、ね、2日目があるからね。
そうそうそう、
大変だよ
ほんで今回僕ゲームマ4日行ってって、うん、ゲームマ3日目が雨宿りさん、うん、
はいはいはい、
で、10人ぐらいのメンバーでちょっと遊んで、
あ、ゲームマ4日っていうか東京4日ね。
いや、まあ、まあゲームマンみたいなもん。
なるほど
続きで3日目それして、
うん、
帰ろうと思ってんけど、
はいはい、
なんか3日目が盛り上がっちゃって、
なるほど、
そのまま4日目まで行ってしまって
やば
でそこでまた平さんとかね、
はいはい、
サニーバーのね、なんか1700円で海鮮丼食い放題見つけたからここ行こうぜみたいな、
いいやん
東京観光。
あと、コロ堂さん
うん
うん、御徒町にあるコロコロと
か
で遊んだりして帰ってきましたと、
は
い
はい、い
うことで、
あ、いいね、
なるほど、
あっちこっち
ボロボロです体がボロボロです
体力使い切ったね。
いやけどまあ今回はよう遊んだなっていう感覚なのと、
うん、
思ったよりゲームマが疲れたなっていう、
うん
うんうん、楽しかったがゆえね、
まあよかった。
でいろんな人と喋れてんけど、喋、
うん、
れてない人とか会えてない人もいるから、あ、こんだけいると全然会えねえなと思いました。
うん、
まあそういう感じで現場に行ってまいりましたという感じです。
はい、はい、
というわけで後半は現場で買ってきたゲームの、
はい、
それぞれの僕らの3つを紹介したいと思います。
はい、はい、
後半です。
はい、
はい、
ゲーム紹介だ。
はい、 今回ですね、私すごいゲームの情報が入ってきてて、うんうん、なぜかというとフォアシピール大阪をやってたからなんですが、
確かにね、
はい、おかげさまでですね、テーブルゲームズインザワールドさんの、うん、新作国産ゲームの注目作をピックアップする、メンバーに入れてもらいまして、はい、注目作を上げさせてもらったんですよ、
はいはいはい、
そしたらですね、すごいメリットがありまして、うん、あの記事には何人かが、まあ、注目作を上げてるんですけど、7人以上が上げたものには20丸とか、うんうん、はい、5人以上が上げたものにはみたいな、ざっくりとした表の、うん、数が上がるんですけど、
うんうん、
これに参加してたらこのゲームが何票でしたっていうことを DM で教えてもらえるんですよ、うん、
もっと細かく、細かく、
そう、もっと細かくなので、あ、これみんな注目してるやん顔ができました。
なるほどね、分かりやすく一番人気が見えてくる。
そうなんですよ、ね、めちゃめちゃお得でしたね。
確かに、
はい、
すげえな、リノビがどんどんレベル上がってますよ、すごい存在が天井人や、
上位存在です
あがめよう、あざます。
最終的には審査員になるもんね関西ゲーム大賞作るかもしれない。
審査員はね、何やっても叩かれるから。
叩かれよ偉い人は叩かれる
ということで、私も注目してるゲームをいくつか買ってきたんですけど、うん、そのうちの一つを紹介します、うん、
はい、
はい、まずはじゃあ私からスプリットレルムズです。
レルムズ、
おにぎりゲームズさんです、
はい、う
ん、こちらはですね、2023年秋のゲームマーケット新作評価アンケートで1位を取ってる、おにぎりゲームズさんの新作でして、はい、今回新作2つ出してたんですけど、1つはワードゲームで、うん、もう1つはタイル配置なんですよ、うんうんうんうん、このスプリットレルムズは、まあ、タイル配置、まあ、長細いカードを使ったタイル配置なんですけど、
うん、
はい、じゃあルール説明します、
はい、
できるかな、まずはラウンドのカードが表示されます、うん、1ラウンド目、2ラウンド目、3ラウンド目、4ラウンド目で、
うん、
どういう得点を取るかっていうのがズララーってこうまず並んでます、
うん、
で1と2だけがペラペラってめくられて、
うん、
あ、なるほどね、最初はこれで得点を取るんだなということが分かります、
うん、
で自分のスタートカードが、うーん、なんていうのかな、
いわゆるドミノ型ですね、
そう、うん、ドミノ型の長細くってキングドミノみたいなのの大きいバージョンなんですけど、
うん、
それが上下で上は青下は赤みたいな感じで分かれてるんですよ、
はいはい、
で それと同じカードがいっぱいあって、
うん、
手元に配られます、
うんうん、
そしたら、5枚配られるんですけど、うん、それを分けます、
分ける、はい、切り分け、
うん、3-2 で分けてもいいし1-4で分けてもいいんですけど、
うん、
そうやって切り分けたものを左の欄に渡します、
うんうん、
そしたらその左の欄の人がじゃあこれ返すわっつって返してくれて、で右隣の人からもこれあげるわっつって、
うん、
で自分が切り分けたもの、
じゃあ10枚返ってきた今
あれ違う
切り分けて、
切り分けて
隣の人にどっちかを取ってもらって、どっちかを返してもらうと、
そうそうそう、半分ずつ、
うん、
自分が分けたものと隣の人からもらって、うん、選択した
自分が選ぶやつ、
うん、はい、
が手札になります、
うんうん、
でそれをですね、まあ、そのスタートカードの、そばに置いていくんですけど、
うん、
必ず1マスか2マス、
埋めないといけない、
重ねないといけない、
うんうん、
ので、まあ、そこにすごいジレンマあるよね、うんうんうん、というゲームです、
はい、パズルを考えなきゃいけないってことですね。
そう、めちゃめちゃね、これすごい考えないといけないパズルだなと思ったし、得点の方法、
うん、
得点を取る方法が独特なんですよ。例えば、一番マス数が多い、
うんうん、
色かけるな
ん
ぼ、
うん、
みたいなね、ざっくり言うとそういう得点の取り方とか、
うん、
1番マス数が多いのと3番目に多いマス数の、うん、まあ、3番目の方が得点高いよとか、
うんうんうん
うん、そういうなんかこう結構これ考えておかないと得点取られへんぞ、
うん、
そして次のラウンドのことも考えたらこの緑は埋めといた方がみたいなことを考えるゲーム
です、うんうん、確かにマスに数字書いてあってね、1から3、
はい、
それがまあ基本点みたいになって、
掛け算のね、
マス数はマス数の数やねんけど、
うん、
その3マスあって3-2-1って書いてあったら6かける、うん、まあ、倍率3倍とかだったら18点取れるみたいな形、
うんうんうん、そう、普通やったらさ、なんか素直に考えたら3マスかける2点みたいなね、
うん
うん、そういう数え方をすると思うねんけど、その青のタイルでも3点ついてる タイルと1点ついてるタイルがあるから、あこっちは1点やから埋めてもいいなみたいなこともできるのも特殊やなっていう感じでした、
ね、だから同じ色のタイルの中でも価値が違うのよね、
うん、
で埋めなあかんから、はい、大事なやつ埋めざるを得ないとか、ね、結構あったりもするし、その、スターみたいな、これなんでしょうね、星、
うん、星マーク、
うん、
あコインですね、
コインか、コインが書いてあって、コインの数かける2点とか あるんですけど、うん、コインの時だけなぜかマイナス2とか掛け算があったりするから、
コイン見えてたらダメみたいな、
うんうんうん、それを隠さなあかん努力みたいな時もあるから、
確かに、
うん、なんかいろいろジレンマがあるし、結構得点派手に増えるの楽しいよ ね、
はい、普通に1ラウンドで50点ボンって取れたりするから結構盛り上がる、
そう、僕らやった時に最終200点弱ぐらいまでいったから、
う、ね、うんうん、うん、
結構これ
予約フォームがねあったんですけど、
うん、
森さんの見た目が好きですって、
おにぎりゲームズさんの森さん、
おにぎりゲームズの森さんはですね、あのご自分の自撮りみたいなのを、絶対にあげてるんだけど、
うんうん、
すごいなんかただの若いなんか金髪の男の子なんだよ、
う
ん、
なるほど、ただのって
多分お会いできんかったかもしれんけど、
あ、そうなんだ、
いつも予約を取りに行くときに、うん、あの予約してたリニョリですって言うねん、
はいはいはい、
だからああっていつも言うたびに震えんねんけど、
うん、
俺リニョリじゃないねんけどな
知らないから、
うん、それでこうリニョリさんですねって言われて、うん、リニョリですってやり取りがいつもほーってなんだけど、
うん、なのでなんか、見た目もなんだおしゃれだし、
うん、
ゲームデザイン、イラスト、グラフィック全部やってるこの人、
へーすごい、
うん、という多彩な方です。
それでなんかスタイリッシュというか、もう必要なもんだけをデザインしてるような感じやから、
うんうんうん、
ごちゃごちゃしてないし、すごい見やすい、
うん、そうね、
うん、いい、
はい、
とても良い、
はい、ということで紹介したゲームはスプリットレルミズでした。
はい、
はい、ではね、イカが紹介させていただきます、
はい、
いつも通りバネストです。
なるほど
バネストさんがいつも通り新作あって、
はい、
わーっと言ってイカ向きのゲームを教えてくださいいつも通り言った結果これが出てきました。
新作なんですか、それ2008年っていう風に書いてます。
いや、まあ、新作というか、まあ、
バネスト仕入れとしては新作、
バネストさんで新作です、はい、で、ゴーナッツっていうゲームなんですけど、
はい、
カンカンゲーム、最近ね、うんうん、結構カンカンゲーム、ゴールドとかね、そういういろいろカンカンゲームあるんですけど、これは、うん、ゲームライトさんのね、めっちゃ小さい、
めっちゃコンパクト、う
ん、なんかね、8センチ角ぐらいの、
そうなんか
ポケットに入るぐらいのサイズ、
トレーディングカードゲームが入らないサイズです
そうですね、
でその中にサイコロが、9個入ってます、
はい、
4つが犬小屋と犬が書いてあるサイコロ、
うんうんうんうん、
でもうその、別の5個、うん、これ一緒なんですけど、リス
リス
どんぐり、
どんぐり、
うん、キツツキ、
キツツキ
的なことが書いてあって、まあ、手番になるとサイコロ振ります、
うん、
サイコロってどんぐり出たら1点、
はい、分かりやすい、
でキツツキ出たらもうそれ振れない、
うん、
でリスが出てもリスは別に
何の方もない、
はい、ほんでキツツキをどけてどんどん振っていきます、
はい、キツツキを除外して振り直しを続けるん
で、で どんぐりの数どんどん スタックというか、
うん、
溜まっていきます、
はい、
でやめたらその分のどんぐりもらえる得点になるんですけど、
はい、
まあ、自分言うと50点取ったら勝ち、
うん、
でそうなんですけどそれだけじゃつまんない、
うん、
このリス、このリスのサイコロ、リスが全部振った時に、うん、全部リスが出たら、
はい、
ゴーナッツって言います。
なるほど、
で手番プレイヤーはひたすらサイコロ振ります、
はい、
その時今まで取ったどんぐり消えてゼロから数えていきます、うん、で振ってどんぐり出た分をもう数えていってどんどん振っていきます、
うんうんうん、
もうずっともう
リアルタイムアクションに変わる、
リアルタイムに振っていきます、
はい、
じゃあいつゴーナッツ状態が終わるのか、
はい、
皆さんは先ほど配った
犬小屋
と犬のサイコロ、
はい、
これを他プレイヤーはどんどん振っていきます、
はいはいはい、
で犬が出たらワンワンって言います。
6面中の1面にだけ犬がいる、ね、1
面だけに犬がいる、
はい、
でワンワンって言います、うん、で全員がワンワン言ったらゴーナッツ状態が終わります。
なるほど
終了、
終わらせないとっていうところ、
はい、ゴーナッツ状態終了ってなるんで、
なる
そうなるとそこまで取ったどんぐりを獲得できる、
うんうんうん、
っていう 超雑なゲーム、
はい、これはね、さっきやりましたけど、はい、パチンコですね
実はね
これパチンコです、
あのね、ゴーナッツ状態はパチンコのね確変状態と言ってもいい、
過言ではない、
ラッシュっていう言い方でもいいんですけどそんな感じで、そので確変が終わる状態が皆様のプレイヤー次第ということで、
はい、そうね、
だから他プレイヤーが参加をしやすいっていうか参加できる状態にあるから、う
ん、手番プレイヤー以外も別になんか、うん、何もすることないわってわけじゃない、
そうサイコロゲームの欠点として手番プレイがちょっと暇ってあるやん、
うん
うん、暇になるやん、
うん、
だからその暇にならない、
うんうんうん、
ゴーナッツ状態になったら早く止めれば、
そう
ゴーナッツ状態になると今まで取ったどんぐりの数をなくなってリセットされてからどんぐり数えるん で、
うん、
であのゴーナッツ状態になったら早く止めたら点数低くで終わられるから、
うんうん、さっき取ってたどんぐりよりね、
そうもうめっちゃ必死になってみたいな、うん、状態になるんですけど、たまに30回くらい振っても出ない時があるんです
よ。ありますね。
その時は長く続いたなっていう。
だからさ、Kさんは5個のサイコロを振り続けてる状態でゴーナッツだったから、
そうそうそう、
あのサイコロで例えばキツツキが2つ出て3つでリスが出てゴーナッツ状態になったら、うん、3つだけをずっと振るんですよ。
そうね、
そうなると5つをずっと振る方がもうその場合キツツキとか関係ないんで、
うん、
そうずっと振ってたら当然5個でゴーナッツ状態するから解くと
強い、
そう、うん、強めの確変が入るわけですよね。
だからもうテクニックとかそういうなんかジレンマとかなんかそういう、もう戦略とか一切なく
ない、
あの行けた時行くっていう、
そう、まあ、一応ね私のあのゴーナッツは1回最後までその、
うん、
キツツキで5個中4個除外されて、
うん、
最後の1個で、
うん、
どんぐりが出たら、
うん、
全部もう一回帰ってくるんだよルールっていうのがあるんですね、
ま、
うん、
そう、これもすごい熱い、
これがねまた聞いて、だからゴーナッツじゃなく通常ルールでもしっかり点数稼いで、
うん、
やめるって言ったらやめれるんで、
そう、
じゃあ10点ぐらい稼いだら1回やめとくかっていうそういうやり方もあるんで、
う
ん、
そうそうそう、
意外とねあの渋く遊べるんです
、そうパチンコの夢を見て逆転要素もある、
うん、
けど普通にやる部分には、まあ、いつやめるか、
そう
その、うん、点数がゼロになっちゃうリスクを鑑みてやめる、うん、その洗面器芸というかみたいなところもあったりする、うん、そう
普通のサイコロゲームでもあるし荒々しいルールに変わるのもあるしって、うん、すごいね僕はこれ両芸やと思います、ね、
楽しい、
これ面白い、
サイコロ振るって楽しいなってなった、
そう再認識させてくれるゲーム、うん、
はい、
こんな感じで、はい、ゴーナッツでした、
はい、では最後私から紹介でございます、
はい、
こちらゲームマーケットの新作ですね、
うん、
四等星さんの、ミニミニシビライゼーションでございます、
うん、
こちらもね四等星の森さんです、
はい、
あれ森さん、
はい、こちら森さんです、
森熱い
今森が熱い、
今森熱いですね、
はい、でこれ自体はいわゆる紙ペンゲ
ー
で、
うん、
配布される時の形式はメモブロックです、
はい、
もう10センチ ×10 センチぐらいかな、
うんうんうん、
の正方形の紙のメモ用紙の束の形で頒布されていて、
うん
まあ、その表紙部分と裏表紙部分にルールが書いてあるっていう形になってます、
はい、
で何するかっていうとシビライゼーション、
うん、
文明でございます、
うん
はい、文明ゲームですね、はいまあ、いろんなあまた文明ゲームというのはあるんですけど、
うん、
このゲームでも本当にミニミニという名前の通りすごくミニマムに作られた文明ゲームになっています、
うん、
で、紙の部分に5×5 マス、まあ、合計25マスの正方形の、
うん
はいマップみたいなものが書かれています、
うん、ビンゴ的なね、
そうです、うん、でここにゲームが始まったら最初に、5×20の数字を、
うん
まあ、好きなところに書いてねというふ
う
になっています。でそれだけだと枠埋まんないんですけど、その状態でスタートしまして、
うん、
で手番順にどんどんどんどん、回していって、
うん、
っていうのをしていきます。で手番ですることっていうのは一番最初の1手目だけは好きなところから、
うん、
でそれ以降はその前の、ところから隣接したところでなるんですけど、1箇所決めて、
うん、
そこの数字を、丸で囲う、
うん
まあ、ここに今いますよみたいな形ですね、
うんうん、
っていう風にします。でそこの数字っていうのが基準値と言われるものから高いか低いかっていうのをチェックして、それに応じたアクションをするという風になってます、
うんうん
はい、で基準値とは何かっていうと、まあ、初手一番最初のプレイヤーだけは12って決まってるんですけど、うんうんそれ以降のプレイヤーは、直前のプレイヤーが決めた数字、まあその
うん
はい、これにしますって丸で囲った数字になります、
うんうん
まあ、それを超えてるかどうかで取れるアクションが変わってきて、
うん、
で取れるアクションっていうのがいくつか種類があるんですけど、
うん
例えば研究って言って、
うん
まあ、その科学力っていうその文明の能力を上げたりであるとか、うん
はい、
他にもこれちょっとね読み方分かんなかったです、絆みたいな手を握ってる、まあ、外交かな、
うん、
外交力みたいなものを上げたりであったり
うんうん、
っていう風なするだったりとか、まあ、教育って言って、
うん
まあ、発明 を行ったりとか芸術を上げたりとかっていうその本当にシビライゼーションでよくあるその文明を形作るいくつかの要素っていうののステータスがどんどん上がっていきます、うんはい、でこれをどう上げていくと点数になるかっていうと、まあ、シンプルに点数になるものもあれば、うん他の文明と左右の文明と比べて高い方が点数ですよみたいなものもあったりとか、うんうんであとは、ストリームスというゲームがあのとても面白いゲームがあるんですけど、
まあ、ゲームス
とても面白いとても面白いゲームスがあるんですけど
確かに、ブス
全然関係ない話していいですか、はいはいはい、あのゲームマーケットに出てくるサークルさんみんななんとかゲームスオーナーですか、
まあ、調べてたらねめちゃめちゃなんとかゲームスかなんとかゲームズみたいな
そう全然関係ない話したんですけど
いや、はい、まあそういうね、う
んまあ、その、ストリームスみたいなルールっていうのが、うん中に入っていて要はその研究さっき言ったっていうのは、その今回取った数字っていうのを中に書き込む枠があるんですけど、うんうん、ここがゲーム終了時に照準に並んできれいに並んでいたら点数がボンボン増えていくよみたいなルールが入っているみたいなところでそのミニゲームが中に入っていたりするんですね、うんうんまあ、こういう風な点数ルールっていうのをきれいに最後取り切った人が勝ちですよという風な形になってます、うんでまあ、細かい説明するとちょっと時間かかっちゃうんでいいんですけど、うん結構ねコンボ要素というか、
はい
はい、あの特定の技術を上げていくと他の技術がボーナスでもらえるよみたいなものがあってたりとか、まあ、そもそもこの25マスを一筆書きで書かなきゃいけない、
うんうん
まあ、ちょっと詰まっちゃったらワープするんですけどみたいな感じの要素っていうのが、一瞬簡単やなって思いつつもやってるとやばここ考えてなかったわとか、うん、あ手詰まりになるわとかっていう、うん、難しさもどかしさっていうのの中で、濃厚な時間を過ごせますよというゲームでございます、う
ん、すごいよね 10×10 の本当に紙一枚で、うん、俺ら30分以上遊んでたもん
遊んでた、
うん、
遊んでたし
そんなに遊べるんだって、
う
ん、
そうただしフォントは死ぬほど小さい
小さい、ね、マジで読めない、
は
い、
このゲーム年齢制限が本当12歳から35歳みたいな感じだった
まあまあ40代でもできると思う
おおまだ来てないまだ来てない
俺は大丈夫
老人眼力まだ来てない
イカさんまだいけるやろ
いやあのね頑張ってみる感じ
あ、うん、
あのギリギリギリギリ
老眼の始まりであればギリ
いやもう結構中盤やけどね老眼
で、まあ、なるほど
終わると目チカチカしたみたいな感じがあるんですけど
そうそうそうすっごい細かいの書かないといけないんですけどこのチマチマしてても壮大なゲームよね、
うん、そうちゃんとね文明育ってるんですよ
確かにな
んかすごい食料を育てますよとか、うんうんうん、科学あげますよとかっていうフレーバーもしっかりしているので、うんで隣の文明とその最後に家族クラブみたいな争う要素もあったりするので、インタラクションがちゃんとある。
あるね。
そうだから手前の人がその数字はやめてくれよってなるのよ、ね、
そう、
うん、俺上欲しいのにみたいな。
今24出しますみたいなやつとかがねちゃんとあるんだよね。
あのマップがその X 上にその数字が埋められてないので、うん、あの開拓っていうのはすごくしたいねんけど、
はいはいはい、
あの上の時の奇数でしか開拓ができないから、
うん、
すっげえ奇数大事にしたくなるし、
そう、ね、
確かに
あの上を取りたいのに20何歩とか言ってきたらもうあのピースみたいな。
あ、そうね、そう今回丸をつける数字なんですかっていうのが、うん、偶数か奇数かでアクションが変わったりする、
う
ん、
そう
なので、
はいはい、
まあ、一筆書きで進みたいとは言ったものの、うん、いやでも今回はもう後でどん詰まりになるの分かっていても奇数を取らねばならんとかっていう状況が発生するっていうのも面白いところですね、
うん、そういろんな考え方あるし、うん、点数も平均的に取らんと、
うん、
あの伸びないようなシステムになってるんで、うんうんうん、あの一辺倒にねやるにはちょっとこう、うん、点数が伸びないっていうシステムにはなって
確かに、
うん、頑張りたい、はい、
というわけでこのゲームまだまだやりがいあるなと思ったんですけど、もちろん紙ペンのブロックゲーなんでね枚数めっちゃ入ってます何回でもやれちゃう
こんだけやろうみたらもう場合によっちゃ裏返せばメモ帳になるから
なるでしかもね一人用ルールが入ってますこれ
すごい
それがすごい、うん、
だから一応一人から紙の数まで無限大っていうにプレイ人数になってます
ルールは表紙と裏表紙にしか書いてない、
ね、そうなんですよだからねこのルール量でこのゲーム体験、
はい、これできるんやなって思うと
天才
すごいよね
ぜひ味わってほしい、
うん、
めっちゃ字が細かく書いてあるので
そうやね、
はい、
あの文字のポイント数3ポイントぐらいかなみたいなやつあるからね、
はい、老眼鏡を持ってやりましょう、はい
はい、というわけで、四等星さんのミニミニシビライゼーションおすすめでございます。
はい、 エンディングです。
はい、というわけでボドータのコーナーでございます。久しぶり。
はい、
はい、X でハッシュタグイカラジでつぶやいた内容をご紹介するコーナーでございます。
ありがたい。
はい、1つ目、ふうこさん、ミスボドさんの楽園島物語気になった、現場行けたらいいな、メインは ALS でもうすぐ声が出なくなるおじさんのお見舞いと祖母の墓参りだけど現場も行きたい、ピヨヨさんのバーモスディアも買いたい、スーツケースゴロゴロしていったら迷惑そう、いろいろ謎とのことです。
はい、
こちらですね、前々回 あのゲームのご紹介させてもらってる中の話でございまして、スーツケースゴロゴロしていったら迷惑そう、ゲームマーケットスーツケースだらけな気がしますけど、
あ、確かに、
けど結構早いうちにもう預けちゃったりとか送っちゃったり、大きい荷物で動き回るにはちょっと大変やから、
まあ、広いしな、
まあ、今回は幕張メッセは結構それできる感じはしたけど、まあ、けど基本大変なんで、まあ、
身軽な方が楽か、
軽装な方がゲームマンはいいかもしれないですね。
確かに、
なるほど、はい、はい、でした。
ありがとうございます。
はい、
はい、続きまして、寒がりやすこさんでございますね。
はい、
はい、イカラジといえば昨日ちょうどイカガヤさんの花咲ポンを遊びました。おお懐かしい。取り手修行だと思って遊んでいたら、やす子それ取り手じゃないよとそうツッコミされました。取り手じゃないです。イカガヤさんはカプリッチョが大好きなんだけど過去作も遊んでみたいな、今からでも入手できるかなということで、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、かなり昔のね作ったゲーム遊んでもらえるのありがたいです、
はいはい、取り手ではないです。
あの寒がりやす子さんが、あの出店するっていうことを知ってて、
はいはいはい、
それやったらワンチャン持っていったらあのちょっとお譲りできるかなって思って、
ね、
持っていかさせていただきまして、あのやり取りさせていただきました。
よかった。
で寒がりやす子さんが作成しました、はい、最後やハブシーさんというゲームをね、ちょっと僕も、あの、ありがたく頂戴しまして、
よかったね、
はいはい、お互いね、あのこういい感じでやり取りできたなっていうことで、はい、
いいですね、
あのまた沖縄行った時ご挨拶させていただきます。
はい、あ、沖縄だから寒がりなんですかね。
そうなん
だ、なるほど、
だと思います、はい、
東京寒いよと。
それはそう。
はい、
はい、続きまして野田くにさん、いからず聞いた、ということで秋のマークをつけていただいて、
紅葉ですねこれ、
うん、あ、秋新作紹介なのでちゃんとね、あのゲームマー前にね、
前に聞いてくれてます。
頑張ってくれた、
はい、ありがとうございます。
あの忙しそうにしてました野田くん
でしょうね、
でしょうね。はい、
そしてゲナさん、
はい、
イカラジオープニング拝聴、だんだんイカラジがぼっぱい化してる気がする、主に収録から配信のタイミングでフォアスピールのカウンターは符号なし8ビットだということが分かりました。
はい、ぼっぱい化してるかな。
ぼっぱい化って どこを指してぼっぱいなんだろうね。
配信、その収録から配信タイミングの話でいうと、ぼっぱいさんは、あの収録してから半年寝かしたりするんですよ。
そうだよね。
そう、
うん、
うち逆に1日で出したりしますけどね。
結構早く出していただけて、
撮った翌日とかに出してますよ。
はい、
そう、ぼっぱいさんと同列はダメだ、
大先輩ですから。
はい、そうですよね、あのうちは長くやってて頑張ってってる状態なんでね。
はい、でもボッパイさんうちよりもさらに長いですから。
すごいよ、
すごい、
本当にすごい、
はい。今やってはるところの中で一番古いんちゃうかな。
まだ、ね、まだ配信続けてはるところで、
ね、まあ、そう、今不定期になっちゃってはいるけど、
うん、それでも配信されてるんで、
はい、私も配信されるたんびに楽しみで聞いてます。
わかる。
はい、
はい
はい、このような形でですね、ハッシュタグイカラジでつぶやいていただけましたら読み上げさせていただきます。
はい、どしどしください。
はい。
はい、はい、それでは、エンディングメッセージです。このラジオはスタンド FM にて配信されています。 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、Amazon Music からも聞くことができます。Google Podcast どうなったんでしたっけ。
YouTube に移行がされていますので、
はい、
なんと YouTube でイカラジ聞けるようになりました。
イエーイ、
はい、ちゃんとね更新されたら自動で YouTube に動画として、まあ1万円ですけど、この音声が流れるようになりました。
そうなんですよ、安くなってます、
はい、
聞いてね、増えたよ、
うん、
はい、イカとりのりと OK のいかがわしいラジオで検索してみてください、
はい、
またご意見やご感想は X アカウント @IKARAJI あてか、ハッシュタグイカラジでポスト、またはスタンド FM のレターにてお待ちしております。
はい、
お待ちしております。
それでは今回の相手は
イカと
りのりと
OK でした。
いかが